ケイ。5時から正論ネクスト。
7月1日月曜日、時刻は5時を回りました。皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
こんにちは、アシスタントの内田まさみです。
今日お昼過ぎはH3 ロケット打ち上げが成功
ですね。成功して、ね、前回失敗しちゃいましたから、ちょっとなんかこう見守るようにしながら、うん、ずっと映像を、
はい、第14号が打ち上げ搭載してね、
はい、
正式に軌道に乗ったっていうことで、
うん、
第1、2号を今使ってるんだよね。第1、3号がこう失敗したやつ、
はい、
あれに積んでたやつなんで、その1個前の2号が、ずっと今活動してると、うん、それがもう、本来は5年から7年ぐらいの設計だったらしいですが、十数年使ってるというところで、まあだましだましというかね、いい感じで使ってたやつが今回、うまく打ち上げることができたということで、まあこれで2号に比べて観測できる範囲が4倍に広がったということで、まあなんか地震がとか地盤がこう、沈下が起こってるとか火山の予兆とか、
はい、
いろんなことが分かるみたいで、数ミリの単位で分かるらしいですよ。
そんなに細かいところまで分かるんですね。
開発費用が今回のやつは320億円、前回の第一3号は282億円、
はい、
すごい巨額な国家プロジェクトで、
うん、でもそうですね、災害大国じゃないですか、うん、日本は。だからやっぱりそれだけお金かけてもやるべきことがあるってことですね、はい、うん、
前の打ち上げの時にあれを気象衛星とかのやつも、打ち上げたらしく、打ち上げた時に、
はい、
あれによって、台風の予報円がちっちゃくなったんだよね。
あ、で最近ちっちゃくなりましたもんね。
そうです、はい、あれ予報円ちっちゃくなって、で、まあ、ああいうので進化して、まあ、この辺に来そうだっていうのが、うん、より精度が高くなった、まあ、今回は災害、まあ、地球全体のいろんなこうどっちに動いてるかとか観測するやつですけど、まあ、それで地震の予知も、精度が高まるんじゃないかというところですが、まあ、今回おそらくこれあんまり書いてませんけど、おそらくは軍事的なこともね、うん、
あるでしょうね。
あそこに、船が侵入してきてるとかね、ああいうのも分かるようで、まあ、メディアをそこは報じてませんが、多分そこは内緒なんでしょうけどね。
そうですね、まあ、でもいろんな意味で安全、うん、っていうものが守られる可能性がね、うん、また出てきました。
宇宙ビジネスっていうのがこれで一つね、なかなか日本どうなるんだっていうような感じでしたけども、
かなり遅れとってる感じがね、はい、しちゃいましたけれども、
今日ちょっと僕は見てませんけど、わかんないですけど、宇宙関連ビジネスの企業とかは株価がガンと上がったのかなとか思いながらですね、
どうでしょうね。
これ僕は三菱電機、三菱、重工と電機とどっちも絡んでるらしいね。
あ、そうですか、は
い、そういうところもまあ上がって出るのかなとか思いながら、まあ見てませんが、
はい、
というところですが、まあ全市の成功ということで、うん、まあ我々国民みんなで喜ばしいことじゃないかなと思いますね。
拍手送りたいですね。
開発の方々ね、もう本当にご苦労様でした、
うん、
引き続きよろしくお願いしたいと思います。そうですね、
今晩のお酒は美味しいでしょう。
あ、飲むんですか。
いやいや、開発した
人たちは、うちがこれ見ながら画面見ながら飲むからと思いましたけど、
いやいやいや
飲まないんだ。
私は毎日ですから。
あ、そうですか、
はい、大丈夫です。大丈夫です。いつでもですから大丈夫です。
よかったよかった。
よかったよかった。はい、よくわかりませんが番組進めていきたいと思います。はいはい、この番組はココザスの提供でお送りします。それではまずは経済マーケットニュースをフラッシュでお届けします。最初のニュースです。多分吉崎さん忙しいんだろうなって私思いましたよ。
今日は
路線価がね発表されました。
7月1日といえば路線価の日、
はい、路線価発表されまして、全国平均3年連続で上昇となりました。インバウンド需要好調などが要因ということです。
路線価は7月1日にこれ毎年固定なんだよね、
うん、
ここはね、
はい、
国税庁が発表する、相続税などの時に使う土地の価格がとか不動産価格がいくらなのっていう、まあ、特に土地ですね、
はい、
いくらなのっていう時に使うのがこの、路線価ということに なります。で、まあ、毎年毎年ですね、まあ、発表されるんですが、まあ、基本は 基本的なもので言うと、1月1日を価格時点とした3月の20日過ぎに発表される地価公示に基づいて算定されますので、うん、まあ、ざっくりですけれども地価公示×8掛け、うん、というような感じで算定されるというところですので、地価公示が今年はバブル崩壊以降では一番の伸びだったということもあってですね、はい、まあ当然それにつられるような形で路線価も過去最高、この現在の算定方式になってから2010年に変わるんですけど、以降では最高の伸びと、そうですね、いうことになります。
はい。はい、
で、見ればですね、全国平均で、の伸び率が
2.3%。
2.3%。これ、覚えてる人いるかどうかわかりませんけど、地価公示と同じなんだよ。当たり前っちゃ当たり前なんだけど。で、22年が 0.5% のプラス、23年が 1.5、24年が 2.3 ということで、まあ、順調にというか、まあ、
伸び率が拡大してきてる。
来てるということになりますと、はい、いうところです。それでですね、最高、路線価の各県庁所在地における最高地点っていうのが出されていて、
はい、
まあ、今年はですね、一番上がったのは千葉市のですね、中央、千葉市のポイントが一番、あれですね、都道府県別、ごめんなさい、都道府県の県庁所在地別の中で一番高い場所がどれぐらい上がったかランキング、
はい、
47個の中で。一番上がったのは千葉県の県庁所在地の千葉市の、最高路線価の場所が一番上がったということです。まあ、次が埼玉、次が、去年岡山一番だったんですけど、
うんうん、
札幌、福井、奈良ということで、まあ、地方もかなり上がってきているというところになりますと。
東京がね、随分高くなりましたので、
はい、
やっぱりドーナツ状で広がりつつあるっていう話はね、うん、はい、牛崎さんしてましたけれども。
価格で見ればですね、銀座5丁目の銀座中央通りのところが一番高いくなってますけど、はい、上昇率で見れば 3.6% というようなところになってますと。うん、まあ、当然これ、まあ、地価の上昇についてどうのこうのっていうことは、まあ、地価工事と同じなので、あんまり詳しくは言いませんけれども、まあ、同じような形で上がってきてるということです。当然これ上がると固定資産税が上がる、
はい、上がる、
相続税が上がる、国の、税収が上がるということになりますね。
はい、はい、3つ上がる、
上がります。はい、ということです。まあ、以上でございます。
はい、わかりました。ま
あ、あと同じようにですね、TSMC がとか、うん、白馬が、
そうでしょうね、ニセコがとか、ポイントではね、
う
ん、
はい、ああいうところももう言うまでもなく、地価公示と同じように上がっているということになります。
はい、それでは次のニュースいきましょう。不動産会社のミラースホールディングスなどが参加するマンション建て替え組合は25日、これは6月25日ですね、うん、小田原駅前に建てた分譲マンションを報道陣に公開しました。小田原市内で最高層ですね、となる17階建ての物件ですでに完売済みです。価格1億7000万円の部屋もあり、40代以上の中高年層の購入が多いとしています。
はい、ミラースホールディングスなんで、昔でいう宝レーベンね、名前変わって今はミラース、はい、で、そこが、もともとですね、商業施設とか住宅のとかが入ってたビルがあったところを、まあ、建て替えて、
はい、
まあ、デラックスのタワーマンションに変えたというところで、小田原駅の西口から徒歩1分。
おー、もう本当目の前ですね。
目の前。ということで、まあ、かなり高額な、一番高いので1億7000万かな。
すごいですね。
小田原でね。
小田原で。
はい、で、まあ、これ取り上げたのは、この、旧来の、まあ、老朽化して耐震性に問題を抱えているような物件って日本中にいっぱいあって、まあ、このようにですね、駅前にもそういう物件が、まあ、特に地方なんか結構よくあるじゃないですか、これね。で、それの建て替えて、まあ、当然いい、駅からのも、アクセスもいいところですので、まあ、そういうところを建て替えて、まあ、分譲マンションとして生まれ変わらせると。で、おそらくこれはですね、まあ、今回のこの小田原のこのミラースの建て替えについては、かなり多くのメディアが報じてた通り、やっぱり今後これ増えるよねっていう感じの、まあ、まさに、またさらに言うと地方で増えるよね、
はい、
でそこに、まあ、あの大手マンションデベロッパーが、参入していい感じでそれを取りまとめて、いい感じのマンションに仕上げるということで、まあ、街の再生というところで、とても、なんていうかな、いいよねこのこのいう取り組みっていう感じしますね。
ランドマーク的なものに、ね、うん、なるわけですもんね、
はい、おそらくですね、あの、まあ、この後どうかわからないですけど、小田原の街中では、まあ、ランドマークとなり、なんていうかな、シンボリックな物件として、うん、まあ、かなり、価格の、なんていうかな、維持っていうかな、資産性が維持されていくんじゃないかなと思いますね、
はい、そうですね。地方でもやっぱり駅の周辺っていうのはいろんなやっぱりこう買い物もできますし、うん、病院もあったりとかっていうような立地条件とてもいいでしょうから、はい、そうすると高齢化が進めば進むほどこういうものが人気が高くなるということが考えられますもんね、は
い、ただ地権者の関係とかいろんな権利関係とかがめんどくさかったりするんで、これ、ミラースホールディングス、まあ、旧宝レーベンは2018年5月から、まあ、事業の協力のとして入ってで、まあ、今回竣工ということですから6年がかりかなり大変だったんじゃ、
簡単じゃないんですね、
簡単じゃないんですよね。で、まあ、いろんな制度の変更とかいろんなこう補助金が出たりとか、まあ、いろんなことで、国の後押し、地方行政の後押しもあったと思うんですけれども、まあそのこういう一個一個こう紐解くようなですね、絡まった糸を、いうようなところをほどいて、やっていく、めんどくさいかったと思うんですけど、こういう事業を取り組むデベロッパーがどんどん出てきてくれるとね、嬉しいなと思います ね。
路線価の話ありましたけど、これやっぱり上がってくると相続税も上がってくる、はい、もし相続した場合こうお金ないからじゃあ土地売っちゃおうかなって人たちも、うん、もしかしている中で、はいはいはい、ここから加速するってことも考えられますもん ね、
まあ、いい取り組みじゃないかなってことで、うん、まあ、こういういい取り組みね、どんどんこうメディアも報じていただきたいと思います。今回結構日本経済新聞も結構大きく報じてましたけども、はいはい、こういう番組でもですね、いい取り組みについては報じていきたいなと思います、
はい、短くもう一本、トランクルーム大手のキュラーズが24日に発表した調査によりますと、国内のトランクルームの市場規模は前年に比べると 2.6% 増加の770億円となりました。2008年から15年連続で拡大しています、
はい、アメリカではですね、一桁違う8000億円ぐらいって言われてますので、まあ、それを考えるとですね、まだまだ日本のトランクルームの市場規模はちっちゃいですが、うん、2008年からじわじわじわじわと15年連続で拡大、
はい、
特にですね都市部ではですね、マンション価格が上がっていることもありですね、うん、一部屋一部屋の広さが狭くなってきてますので、
今どんどん小さくなってきている、
はい、でまあ、その中では選択肢は2つですね。いらないものは買わないようにしようっていうタイプの方と、はい、まあ、なかなか日本人そういう方多くないと思いますけども、まあ、ついつい買っちゃってとか、ついつい捨てれないというような、まあ、日本人の性質上のこともあってですね、
はい、
まあ、そうすると荷物がどんどん増えていく、置く場所がないと、必要なものを必要な時だけ使いたいということもありですね、まあ、トランクルーム市場は拡大してきているというところですが、はい、まあ、この背景、まあ、やっぱりもう特に賃貸物件で狭小化が進んでいることが大きいんじゃないかなというふうに思います、
ね、はい、この後のコーナーでも今日はこのトランクルーム市場についてじっくり伺っていきたいと思います、うん、はい、以上ここまではフラッシュニュースでした。
資産形成始めていますか？人生100年時代だからこそ、ライフイベントに合わせた資産形成が重要です。資産形成コンサルティングを行っているココザスの YouTube 資産形成チャンネルは、投資の考え方から学べるため初心者の方にもぴったりなチャンネルです。これから投資資産形成を始めようという方は、資産形成チャンネルでマネーリテラシーをアップさせよう。最新の投資情報を学びたい方は YouTube で資産形成チャンネルを検索。
ワクワク人生ココザスタイル。
ラジオ日経では5時から正論ネクストをお送りしています。この時間はワクワク人生ココザスタイル。人生100年時代を豊かでワクワク生きるためには一体どうすればいいのか、このコーナーでは結婚やお子様の誕生、転職、リタイア、住宅購入など個人のライフイベントを充実させるヒントをリスナーの皆さんと一緒に探していきます。今日は月一ゲストをお招きする会です。ココザス代表取締役 CEO の安藤義人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
します。
一 ぱいコメントもいただいてますので後ほどね紹介していこうかなと思いますけれども、今日は先ほどのコーナーでも予告した通りトランクルーム市場についてということで、15年連続でこの市場を拡大し続けているということです。
そうですね、こういわゆる箱型と呼ばれるトランクルーム、
箱型、
はいはい、要は場所を、例えばビルとかですね、
よく最近見ますよね、ビル一棟そのまんまトランクルームっていう ね、
はい、街中でもありますし、はい、あと昔はコンテナ車みたいなね、
ありました、ありました。え、安藤さん知ってます？
もちろん知ってます。
そうですよね、
結構うちもやってて、
なんかお若いからそのぐらい知らないかなと思っちゃいました
、はい、まあいろんなタイプがありますけどどんどん進化してるよねトランクルーム、
ね、トランクルームがね、はい、それは市場が拡大してるってこととイコールなんでしょう ね、 うね、
日本本当にこれ遅れてると言われていて、海外なんかと比べると全然、欧米なんかと比べると全然遅れてるんですけど、
規模もねさっき違うとおっしゃいましたけど、うん、やっぱり遅れてるんですか？
はい、遅れてると思いますね、うん、まあ、海外の会社も参入してるし国内の会社も参入してるし、水曜日の僕の番組でスポンサーもやってらっしゃるエアトランクさんとかは、宅配型の系のトランクルームって新しい業態もあったり
する、あれも便利ですよね、
はい、ありますので、いろんなタイプが今トランクルーム市場は席巻してきてますね、はい、安藤さんのとこどんな感じのビジネスですか？
うちはですね、自社で結構保有をしておりまして、
トランクルーム
トランクルーム買って持ってるんですよ。
本当にいろいろやってますね。
そうなんです、
全貌がまだ見えないんですけど
投資運用になるんですよね。
そうね、
投資家サイドとして参画しているので、
利回りはいいんですか？
利回りいいですよ。
今ね、
はい、
ニヤッと笑いましたよ。
要は箱を貸すわけだからね、賃貸物件だよね。
そうですそうです、はい、不動産業みたいな形で、借りて入居者についてもらうではなく、はい、このトランクルーム使いたいっていう方についてもらうっていう違いだけなので、一度同じくじゃあ入居者と借り手っていうことですねがつくとあんまり流れないんですよ。
そうです、
ずっと使ってくれるんです
よ、ね、これはトランクルームの特徴で、さっきの箱型のやつはそうなんですけど、家の近所にあればそこをずっと使い続けて、でトランクルームがあるから、これがあるから他に引っ越さないってし結構いるらしいね。
ああなるほど。
私の話していいですか？いいですか？
実は
私実は今住んでるところもう何年も住んでるんですけど、はい、その一つの、決めた理由に歩いて30メートルのところにトランクルームがあるから
な
んですよ。やっぱり狭いんですよ、一人用の住居って、はい、狭いというかその面積がどうこうじゃなくて、はい、しまうところがない、
クローゼットですよ、ね、
収納がないんですよ、
収納がね、
はい、でそうすると女性だと洋服とか、はい、特にイベントとかに、ね、もう1年に1回とか3年に1回ぐらいしか着ないスーツとかあるわけですよ。
ドレスがいっぱいあるもんね。うちの多分見て行ってない、知らないけど、
キラビラキラがね、そう、それをどうするか問題ってすごい大事で、でそれをだから私もトランクルームを借りて、でだから引っ越さないですよ、引っ越せないですよ、その引っ越しも全部一緒にしなきゃいけないから、
そうですよね、
そうなんですよ。
だからトランクルームに何を預けてるのかっていうのを結構データで細かく取るんですね、
はい、
で多いのがやっぱり1年に1回ぐらいしか使わない、だけど1回は使うんですよね
使うかもしれない。
だからスーツケースですか？多いでしょ。
スーツケースもありますね。定番はクリスマスツリーとか、
なるほどね、
あと子供が、どっかの大会でもらってきたトロフィーとか、
はいはいはい、
症状の類、これって捨てれないじゃないですか。
そうですよね。
でも家の中に置いておくとかさばるっていう、こういうのをたくさん持ってる家庭は本当長く使ってくれるので、
はい、
市場としては当然やっぱ伸びていきますよ ね、
うん、ね。私も書道の道具とか入れてますよもう捨てろよって言われるかもしれないんですけど
でもまずさっきのスーツケースとかゴルフとか、はい、ああいうそんなにいつもいつも使うもんじゃないもので、かなりかさばるもの、
はい、
そしてあと季節用品ね、
はい、
加湿器とか、なんかあったかい空気が出てくるああいうやつとか、
扇風機とかも、
扇風機とかもね、はい、ああいうのと、やっぱり今おっしゃった子供やつのなんか例えば作品ものがめちゃくちゃいっぱいあるって
多いですよね。
やっぱ捨てられないんでしょうね、
は
い、うん、
あと意外に多いのが、建築系の仕事をしている方、職人さんの道具なんですよね。これものすごく多くて、なんか多分イメージされて都市型の、キュラーズさんとかそうですけど、ビル一棟で都心部で駐車場もないような店舗あるじゃないですか、うん、
はい、
ではなく少し離れたところに行くと車乗り入れられる屋外型のコンテナ、うん、モデルだと半分ぐらい本当職人さんが使ってくれてますね。
あれ、ココザスさんが所有しているトランクルームってどの辺にあるんですか？
結構ですねびっくりするような場所なんですけど、岡山県で3つぐらい持ってて、香川あと四国の辺にあったりとか。
ちょっと待ってください、地方でもやっぱりこれ活用されてるんですか。
成り立ちます、うん、成り立つんですよ。
これあれですか、自社で所有して自社で運営してるんですか。
持ってます、はい、で運営は任せてます、トランクルーム の, その専門の管理会社さんに、
う
ん、
あれって投資家の方々が一部屋分を買うとかもしてるんですか。
あ、そうですね、うちが保有した上で、投資家さんに一部屋単位で販売したりっていうのもしているの で,
そうなん
で、実際結構うちのお客様だとやってる方いますね。
あ、じゃあここでそう通じて一区画持ってるみたいな。
トランクルームで投資の観点で考えると、例えばじゃあ2000万円とかがもうキャッシュじゃないと取り組めないんですね、うんうんうん、投資家サイトで、
はい、
なのでまあファンドだったり事業会社じゃないとなかなか難しい、
うんうん、っていうイメージがあるよね、う
ん、なんですけど自社でまあうちが買って運用しているものを一口単位でっていうふうになると100万円ぐらいから取り組めたりもするので、それで結構うちトランクルームやってるんですよ。
へ、
あんまり喋ったこともないですけど、
利回りいいんですか。
実質で 10% 超えますよ。
そうなんだ。
超えてます。
へ、
あ、うちの資産形成チャンネルでトランクルームの自社で持ってるものの数字全部出してまして、12% のものもあれば 8% のものもあれば、全部鳴らすと 10% 超えてますね。
マンションとかより良くないですか。
あ、ただその鉄筋コンクリートのマンションは数十年持つじゃないですか。
そうか。
減価償却とかどうなるんですか。
償却はまあ税務署さんの判断って感じですかね。ただ基本的に短いですよ、建物よりも短いです。
すごい矢継ぎ早に
したいや面白いね。
面白いですよね。
トランクルームの告知化ビジネスってそんなの広まってなくないですか。
そんなにないですね。
ないよね。
初めて聞きました。
僕も初めて聞いたね。
なので投資先として実は結構良くて、うち2019年ぐらいからトランクルームを告知で、
こんな公の電波で喋っていいんですか、ビジネスモデル。
まあいいと思います。
でもそしたらほら、うちも買いたいとかっていう、ね、投資家さんも出てくるかもしれないじゃないですか、ね、
いくらぐらいから今売ってるんですか。今も売ってるんですか。
今もやってますよ。定期的に新品のコンテナ買ってきて、はい、でトランクルームとして運用していて、最近だと千葉の東金とかで何物件か買いました。
コンテナってのは四角い箱。
そうです。
をボンとどっかで置くんだ。
あれを、はい、それなりに広い土地にどんどんと置いて、うん、
あれでも土地は借りる？
土地借りてます。地主さんから15年とかで借りてるの で, でそれをまたロールで借りるので、実は結構息の長い運用でして。
そうなんだ、ね、はい、
ただ都市部にあるそれこそキュラーズさんとかはうちの事務所のすぐ近くに、
うん、
そうだね、稲田区の芝、
どんどん増えてますよね。
結構増えてますよね、
うん、
ここはもう全然そのモデルが違くて、多分ファンドマネーですよね。
そうですね、はいはい、
そうですよね。
これでもリートとか持ってるところもあるからね、海外行くとね。
ああそうなんですよね、うん、
リートだったら良くないですか、うん、
安定的ってことですよね。
そう、安定的
リートが選ぶという。私含めて借りたらなかなかこれ手放さないですもん。で、空きがなかなかなかったりするんですよ、
う
ん、トランクルーム
って。そうなんですよね。
だからもう空いたら即抑えないと。で、しかも、
はい、
しかも
ですよ、このインフレ時代に入ってきてどんどん上がってるんですよ。
値
上がりしてます、料金が。もうね、2、3回料金値上げ。
で
も、
そうですか。
もうしょうがないですよ、荷物だって出せないから。もう何も賛成も反対も何もないですよ、うん、はい、分かりましたですから。
じゃあ次のココザスが都心で一口買ったら、そこで利益が入ってくるじゃないですか。
ね、その利益で私今のところのトランクルームを、
そうそうそう、
ね、お金払えばいいんですね。
そう
そういうことですね、
うん、面白いね。それ
面白い。
もっと都市部でもやろうよ。やろうよ。
都市部だとやっぱり物件取得単価が高くなってて、バランス一番いいのが千葉埼玉のあたりで、まあ、証券がその車で移動するような場所、うん、ここが一番投資家としてはうまみがあるんですよね。東京だと
利回りも高くて、
利回りが高いです、ね、東京だと、まあ、借りて貸すようなまた貸しモデルだとやっぱなかなか割に合わないというか、はい、
僕も自宅のマンションのトランクルームがあって、あれだもんね、パズルのように入れ替えたりするもんね。
自宅のマンションにトランクルームが、
あ、普通マンションのトランクルームついてるよね。
いいマンション
それすごい 超高級マンションです。超セレブだからってことですよね。
結構最近ついてではないかなと思いますけど。
普通じゃないですよね。聞いたことないですよ。
普通分譲マンション、
新築で作られてる結構いいマンションは最初からついてます。
うん、そこでこうやるんですけど、ゴルフバッグを入れると、ゴルフのクラブをさ入れ替えたりしようかなと思うと、はい、結構どこ置いたっけなみたいな感じ。
足もあまりないんじゃないですか。
そうですよね。
そうですよね。
まあ、僕らのマンションは各部屋に一つずつ一つずつのタイプでしたけど。
どんなマンション
だ。ねえ、本当ですよ。嫉妬ですよ。嫉妬。
いやいや。トランクルーム本当にあれだよね。市場じわじわじわじわ増えてるよね。
いや本当いろんなビルがトランクルームになっていくっていう一棟ビルにね、
う
ん、なんかそんな感じもしますから、
う
ん、
いや郊外で多いのは聞いてたけど、あれ地方でそんなに多いとは知らなかったね。
地方はかなりありまして、で私も最初地方だと戸建てでお庭があって、でそれなりに広そうじゃないですか、うん、でそこに物置とか置けば、うん、借りる必要ないんじゃないかなって思ってたんですけど、
全然余裕でしょそれで。
地方の方が埋まるんじゃないかってぐらいうちの物件埋まってまして、
うん、どういう需要なんでしょうね。
やはりその事業者が多いです。
そうかそうか、さっきおっしゃったようにね。
物件の持ち主なんで、当然その個人情報として、どなたが借りてくださってるか見れるんですけど、法人だったりとか個人事業主が半分ぐらい。例えば法人で税務関係の書類って確か10年の保管
に、保管しなきゃいけない。
領収書とかね。
物を持っておかなきゃいけない。
そうなんです。
侍業の人たちとかね。
はい。でもあれをその段ボールに置いて、でいいところの事務所に入れるってなると、ものすごく、まあ、坪賃料考えたらもうやってられないので、
コストね、うん、高くなっちゃう。
トランクルームのやっぱりじわじわ増えてる要因は、もう一番はさっきうっちが喋ったように、一度使うとみんなやめられないっていう、
ね、そうなんです。
そうですね、
はい、で、うん、僕もさっきの自宅トランクルーム以外にも借りてますけど、どんだけ荷物多いんだって感じだけど
本当ですよね。
だけどやっぱそれもやっぱり返しずっと使ってるもんね。
そうなんですよ。で、うん、いずれ収入が少なくなったらその荷物を整理してトランクルームを解消しようと思うね解約しようと思うんですけど、減らない、どんどん増えていくんです。詰める
も仕事もどんどん増えてるじゃない。
いやいやいや、そんなことないんですけどねそう、でもそうなんですよ。
近藤さん、次はどの辺で仕掛けようと思ってるんですか、新しい物件も。
今けど関東圏ですよ。千葉と、なんか最近も1個会社で買いましたね。
またそれも小口化するんですか。
しばらく運用してから小口化します、はい、
しばらく運用してから。
なんでで、資産形成チャンネルっていう、そのうちの YouTube チャンネルでも本当細かくデータ出してて、現地のロケとかもやってるので、うん、ぜひちょっと見ていただけると、
はい、
面白い。
いやもっと早く教えてほしかったですね。
こじんまりとやってました。
付き合い長いし、たまに飲んだりするけど初めて聞いたな。トランクルームの話
結構持ってるんです
よ。しっかり儲けてね、そこでね。
儲かってしょうがない。
いい、
違う
か。そんなことないです。
はい、トランクルームまだまだ注目ということですので、はい、皆さんもぜひぜひ投資としてね。
うん、面白いですね。
考えてみてもいいのかもしれない。
これ多分ね、これ市場これ倍に。倍、3倍、4倍って絶対増えるね。
やりますか。
ですね。
はい、注目
まもなくすぐ1000億だね、市場は。
そうですか、はい。ということで、ワクワク人生、ここザスタイルのコーナーでした。さて、皆さんからの X、まだ今日1個もご紹介してませんでしたよ。
かなさんから。
はい。
トランクルームは借りてないですが、季節用のコートなどクリーニングで保管して秋に家に届けてもらうサービスを使っていましたが、うん、あれもトランクの一種かしらと。まあ、そうだよ ね、
ね、そうかもしれませんね、はいはい、私もだからクリーニング上がってきたらそのまま担いでトランクルーム行ってバンとかけるっていう、
うちが担いでる姿をぜひ見てみたいな
でもね、冷房だも完備でしょ、
湿度ね、
そうで、あとね、うん、ドア開けた瞬間にクラシックの音楽流れるんですよ。なんでうちの家より環境いいんじゃないのっていう感じです。
そのワインセラー見たことある
セラーですよね
ありますね、はい、ということで、この番組はココザスの提供でお送りしました。ここまでのお相手は
吉崎誠二と
安藤義人と
内田まさみでした。それではまた来週もぜひお聞きください。さようなら。